大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをお届けしていただいています。今週は株式会社湘南読売新聞社副編集長松下由美子さんに登場していただいています。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今関わっているその編集部で、松下さんご自身もいろんなところへ出かけられて、いろんな方たちの取材をしてきたと思うんですけれども、この今までされてきた取材の中で感じること、印象に残っていることなどを教えてください。
はい、1年ぐらい前に取材させていただいたんですけれども、藤沢市の給食を取り上げたことがありまして、小学校に行って取材をさせていただいたんですが、その時に、お話はもちろんなんですけど、給食の試食もさせていただいて、ものすごい美味しかったんですね。すごく手作りされていて、お家のご飯みたいな感じの給食だったんですね。食材もやっぱり地産地消というところで、すごく地元のもの、できるだけ使おう、地元のものでない場合はその近くの、できるだけ近いエリアで新鮮な旬のものを使おうということで、栄養士さんとか、あとは作る調理員さんも工夫されてらっしゃいましたし、添加物みたいなものも使わずに、ソースとかも手作りだったりとかっていうところで、すごく手作りをされていて、で味も本当に美味しかったんですね。献立のメニューなんかも、例えば七夕の時は七夕にちなんだものですとか、あと今の世界を反映してるなと思ったのは、やっぱり世界の料理とかもなんか結構取り入れた献立だったりして、ああいう給食を食べているなんか藤沢市の子供、お子さんはもう幸せ者だなと思いながら羨ましいなと思って取材中思いました。
その手作りのものをしっかりこう手作りなんだなって感じられるものって、今お話がありましたけれども、やっぱり幸せですよね。食べ物ってやっぱ大切だなと思いますしね。
そうですね、学校給食、その教育の面、食育っていう、そういう面もすごく大事にしていて、美味しい給食食べるだけじゃなくって、その栄養の話とかも児童に伝えてたりとか、お母さんなんかも交えてお話しされてる機会もあるっていうふうにお伺いしまして、すごくいい教育だなって。またそれをやってる現場の方はすごく大変だと思うんですね。給食って何時間以内に出さなきゃいけないとか、やっぱりいろいろ衛生面もそうですし、時間のところでもすごいタイトなところでやってらっしゃって、あと多分コストとかもすごいシビアにやってらっしゃる。でもその中でいいものを、できるだけいいものっていうふうに現場の方がすごく工夫していらっしゃって、でそういったものを、取材しないとわからないところだと思うので、それはなんか藤沢市ってすごいなって藤沢ってすごいなと思ったところでした。
そうですか、本当にいろんなところに取材に行かれて、それをこういったものをやっているよっていうのをやっぱり発信していただくというのは、そうね、身近な情報であればあるほど私たちも興味深くこう見ることもできますし、今その取材に行かれた時のお話をしていただきましたけれども、松下ご自身も取材に行かれて、それを編集して紙面に起こしているという仕事をもう一連流れでやってらっしゃるんですもんね。
そうですね、はい。
自分が取材したものがこの形に残るって、やっぱ素敵なお仕事ですね。
そうですね、やっぱり形になってみると、あ、こういうふうにまとまって、どういうふうに読んでいただけるかなっていうところはすごく気にかかります。嬉しいっていうか、ほっとするっていうところですかね。あとは本当に情報ですと、正確な情報とかそういったところも求められると思いますので、それ情報の正確さっていうところも大切だと思いますので、そういったところもやっぱり気をつけて、読者の人にきちんとした情報をお届けできるように頑張ってます。
本当に身近な素敵な情報をピックアップされているなといった、情報誌で毎月私も楽しみにしているんですけれども、そういったネタも松下さんご自身も撮ってきたりとか、いろんなふうにこう手掛けているということで、昨日のお話も伺ってきたんですけれども、藤沢の魅力を情報としてもそうですし、ご自身が取材をして皆さんにこういった魅力があるということを常にこう発信していただいている立場ではあるんですけれども、そんな松下さんから見た藤沢の魅力、どんなところを感じているのか教えていただけますか。
藤沢の魅力、そうですね、やっぱり地域に愛情を持っている方が多いなっていうのが、その取材してところどころに感じることです。藤沢もそうなんですけど、もう少しコアで、藤沢の中の例えば辻堂とか御所見とか、その地区にすごく愛情を持って、でその地域のために いろいろ頑張っていらっしゃる方が多いなっていう印象がやっぱりあります。
確かにこう地域愛というか、この自分が住んでいるところが好きなんですっていうパワフルな方は確かに、なんか藤沢市ではね、そういった方に多く会うかなと私も思うんですけれども、はい、松下さんご自身のこの藤沢市内で好きなスポットとかありますか？
はい、もう私の趣味がマラソンっていうところにすごく関わってるんですけれども、藤沢にはですね、そのマラソンの練習でやっぱり坂をバーって登って、またジョギングで降りてきて、また登って降りてきてっていう坂の上り下りの練習があるんですけれども、その練習にちょうどいい坂が結構あるなっていうのは感じています。なんかそれは取材に行った時とかに、あ、なんかこの坂いいんじゃないかっていうのもちょっとチェックして取材から帰ってきてたりするんですけれども、例えばあの駅伝で有名な遊行寺の坂のところも練習に来たりしますし、あと全行も急な坂とかも結構タフな坂が多いので全行にも行ったりしますし、あと全行と近いんですけど、あの卸売市場の前の橋っていうんですかね、あそこの坂も適度な傾斜で結構長いので、その分負荷がかけられるっていうか、マラソンの練習とかにしやすい坂なんじゃないかなと思いまして、時々坂を走る練習に来ています。
あ、なかなかこの手頃の坂というか ね、マラソンにこう向いている坂があって、はい、そういったスポットを上げていただくというのもなかなか初めてだったので、面白い視点で松下さんらしいご趣味を通してのスポットということを挙げていただきましたけれども、そう考えると本当にいろんな地形というか、藤沢市内ってそういったところありますね。
そうですね、海岸の方はすごいフラットですし、ちょっと北の方に行くとそういうところもありますし、あと近いところであの新林公園とかもハンキングコースがあって、あそこもたまに行くんですけれども、走りはしないんですけど、あそこをなんかこう歩いて上り下りするだけで足の訓練というか手軽な訓練にはなります。あの駅から近いしすぐ回れるので、そういう意味ではいろいろスポーツとかもしやすいのかもしれませんね。
そうですね、はい、なんかいろいろパパッと挙げていただいて、さすがね取材に行かれてたりとか藤沢市内のこともよく、ね、ご存知だなと思うんですけれども、茅ヶ崎で、ね、お住まいですって話もありましたけれどもね、はい、そして藤沢ね、いろんなところにこう駆け巡っていらっしゃる松下さんからいろんなスポットを挙げていただきました。このラジオを聞いているリスナーの皆さん、市民の皆さんにですね、おしまいに湘南読売の PR も含めてメッセージいただけますでしょうか？
はい、湘南読売という地域情報誌を毎月1日発行しております。この新聞はかれこれ約40年ずっと続けている情報誌になっています。で、配布のエリアは皆さんお聞きの藤沢市をはじめ、茅ヶ崎、鎌倉、あと寒川、津市、葉山、三浦、横須賀という、まあ、非常に広い範囲なんですけれども、こちらの情報を盛り込んで毎月お届けしています。配布方法は読売新聞の朝刊に毎月必ず織り込まれてお届けしている形になります。で、紙面の方なんですが、今年の1月に少し内容をリニューアルして、お出かけ情報ですとか、あと連載も新たに始めたりして、内容も充実してきたと思っておりますので、ぜひ読売新聞と一緒に楽しんでいただければと思います。で、また紙で毎月1日に折り込みで入ってるんですけれども、紙面の内容は湘南読売のホームページにも PDF でアップしてますので、気になった方は湘南読売って検索して湘南読売のホームページに行っていただければ、内容もすぐ見られますので、ぜひチェックしてみてください。あともう一つだけちょっと PR させていただきたいのが、今年の4月からなんですけれども、アソビー湘南といって一つウェブサイトを始めたんですね。これはどういうウェブサイトかって言いますと、湘南にお住まい その子育て世代の方に向けた、子どもと一緒にどこ行こうかなって毎日のように皆さん考えてらっしゃる方がいると思うんですけれども、どこ行こうかなって言った時に、あ、いろんなそのお出かけ情報が載ってるサイトがあったらいいねっていうところで、今年の4月から遊び湘南というサイトを始めましたので、こちらもそういうお出かけ情報にお困りな方がいらっしゃいましたら、検索して見ていただければと思います。
ありがとうございま 。ウェブサイトも開設しているということ、いい情報も含めて PR ということでいただきました。遊び情報ということ、確かにお話にあったようにどこ行こうかなとかね、そういった感じの人たちに向けてもそうですし、月に1回 その情報誌ということで、きっとね楽しみにしている方たちがいらっしゃると思いますから、これからも皆さんにとってのお得な情報、耳寄り情報、そして素敵な情報をこれからも届けていっていただきたいと思います。今週は株式会社湘南読売新聞社副編集長でいらっしゃいます松下由美子さんに話を伺ってきました。今週は本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。